皆さんおはようございます。本日の出席議員は14名です。よって地方自治法第113条の規定により本日の会議は成立しますので、これより本日の会議を開きます。本日は3月12日に上程されました議案第4号令和3年度桜川市一般会計予算から議案第11号令和3年度桜川市下水道事業会計予算まで8議案の総括質疑を行います。総括質疑は一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計を一括して行います。質疑は答弁を含め1人20分とし、質疑は3回までといたします。質疑に対しては会議規則第55条において発言はすべて簡明にし、議題外にわたりその範囲を超えてはならない。また質疑にあたっては自己の意見を述べることができないとなっておりますので、円滑な議事運営にご協力願います。また所属委員会の所管に関わる質疑は差し控えることといたしますので、ご理解をお願いいたします。なお質疑をする場合にはページ数も合わせてお願いいたします。それでは7名の通告がありましたので、通告順に発言を許します。3番武井久志君。
3番武井です。3番武井です。一件だけご質問させていただきたいと思います。ページ数は、一般会計予算書の42ページ、それから199ページ、200ページ、180ページ、181、185ページです。これページ数はまたがっとるんですが、項目は一件でございます。まず1件目の42ページ、これについては、公共マネージ施設のマネジメントシステムの補修委託料と。
武井議員、マイクちょっと近づけてお願いします。
はい、すみません。公共施設マネジメントシステム補修委託料について、この内容および活用方法についてお伺いしたいと思います。次は、PCB 関係ということで、これは私前に何度かご質問したかと思うんですが、高濃度 PCB、ポリ塩化ビニフィルの使用製品に対する新たな規制、PCB 特措法が平成28年8月1日に改正され、高濃度 PCB 使用製品の所有事業者に処分、期間の内の廃棄が義務付けられていますと。保管事業者として処分期間内の処分が一応義務付けられているということでございます。それで高濃度 PCB 使用製品に対し処分の見込み等の届出、こういったものも含めて課せられるということでございます。その機器というのは変圧器、コンデンサー、遮断器、リアクトルというようなことでございます。それで先ほど言ったように高濃度の製品については2022年3月31日、低濃度 PCB 廃棄物期限については2027年3月と、あと6年ぐらい、5、6年あるかと思うんですが、こういったものが課せられているということで、その中で、質問したいと思います。全対象施設の調査分析、処理状況を確認したいということでございます。これについては財産管理費、それから教育関係ですか、教育委員会関係のところがまたがっていると思いますので、どちらも同じような内容でご質問したいと思います。以上です。
武井久志君の質疑に対する答弁を願います。柴山総務部長。
はい、議長。 財産管理事業の委託料について、武井議員さんの質問にご質問にお答えいたします。公共施設マネジメントシステムは、市が保有する施設の基本的な情報や工事履歴等の情報、また日々の利用状況や運営経費等の情報を一元に管理し、これらの情報をもとに維持管理に必要な経費の試算や施設運営状況の把握及び評価を行うものでございます。これらにより施設の課題を抽出し、運営の改善に活用しております。続いて PCB 含有危機調査業務委託料についてでございますが、今回 PCB 失礼しました。今回はPCB が使用された安定器を保有していないかどうか、市内の対象施設を調査する業務となっております。対象施設は昭和52年3月以前に建築された庁舎、公民館、学校の校舎及び体育館、認定こども園の計18施設で、調査内容は蛍光灯や水銀灯のピックアップをし、灯具を分解して安定器の型番を確認し、含有を判別するような作業となってございます。変圧器につきましては、現在電気設備の保安業務をお願いしております業者さんからに確認をし、調査をしてもらっておりまして、調査につきましては、型番で、型番および型番が不明のものにつきましては実際に中身を調査して行っており、変圧器はすべて低濃度というお話をいただいておりますので、今回は調査しないということになっております。以上でございます。
続いて栗林教育部長。
はい、議長。199ページの体育館管理事業真壁と200ページの運動場管理事業真壁に対しましての変圧器絶縁油 PCB 分析委託料ということなんですけれど、真壁体育館の方は13万2千円、真壁運動場の方は5万5000ということで予算の計上をしております。こちらにつきましては、真壁体育館にある変圧器とコンデンサーおよび真壁運動場にある変圧器なんですが、 PCB 含有の有無および濃度が判明してないということで、今回 PCB の有無および濃度について分析するための委託となっております。調査の結果ですね、含有が判明した場合には手続きに沿って処分をいたしたいと思います。以上です。
再質疑ありませんか。はい、3番武井久志君。は
い、質問させていただきたいと思います。先ほど財産管理の渋谷さんから連絡があって、低濃度についてなんですが、これは低濃度でも分析の結果報告というのはつけてないと処分できませんので、これは低濃度に関しても分析結果報告、これは先ほど栗林さんの方もう同じなんですが、これはとにかく分析した結果がないと処分できないということだけ、報告ご説明したいと思います。これはないと業者は持っていかないということでございますので、これはありませんじゃなくて、なかったらそのなかった結果報告、計量証明、これをもらっておいてください。じゃないと後で、処分できないとかいうことになりますので、これだけはちょっとお願いしたいということでございます。で、あと期限が決まっていますので、来年またやるっていうとなると、これ高濃度については北海道で1箇所、これが来年の3月31日で、処分の方は打ち切りしますということですので、もう処分できないというとなると、事業所内で一生保管しなきゃいけないということになりますので、これはちょっと頭に入れて、その作業にかかってほしいということでございます。これぜひ その期限内でですね、処分の方を進めるようにお願いしたいと思います。はい、以上です。
これで武井久志君の質疑を終わります。次に10番菊池信弘君。
はい、以上。10番の菊池です。5点質問いたします。1点目は会計年度職員の報酬、41ページです。185万5000円。先の議会税員協議会で指定金融機関が筑波銀行から常陽銀行に交代するとの報告がありました。今まで3庁舎に3名の行員が派遣されていましたが、1名減で2名になるとの説明でした。市としては3庁舎あるのですが、どのように対処していくのでしょうか。2点目、桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備事業、4億7931万2000円、51ページです。私は一般質問でもこの事業について質問をいたしました。私は今の経済状況、桜川市の人口減少状況の中で、この開発事業を続けるのは無理ではないかと考えています。凍結が必要との私の意見です。それにしても工事を中途半端にして投げ出すわけにはいきません。公園調整池の整備が来年度末には完成と答弁でした。今回の予算で一区切りと考えていいのでしょうか、伺います。3点目、複合施設建設事業、2億9877万1000円、55ページです。工事受け負い1億4140万円は、岩瀬中央公民館解体費用ということですが、その間、公民館事業はどのように行われるのでしょうか。これは具体的には、文教構成委員会で関与するのですが、予算項目が市長公室扱いになっているので、ここで伺います。4点目、普通作物振興事業1億2137万円、107ページです。水稲病害虫防止事業補助金が、県政農業共済組合と県中央農業共済との2つの団体に出されています。片方は763万5000円、もう片方は365万5000円と額が大きく違います。その違いを説明願います。5番目、これは水道特別会計なんですが、高い経営からの補助金1億2751万6000円、311ページです。昨年の夏も、今年の冬も、漏水により水不足が起こり、市は防災無線を使って節水を呼びかけました。私の家にも、岩瀬の東中、北中地域だけ断水が起こり、不公平ではないか。断水するなら市内全域を断水しろという電話がありました。これは事情を話して勘弁願いました。今年の冬の断水で発見した漏水は何件あったのでしょうか。また、特に東中、北中地域の水道管の損傷がひどいとのことですが、このまま漏水場所があったら直していくという手法を続けるのがいいのでしょうか。上下水道部長の見解を伺います。以上、5点です。
菊池信弘君の質疑に対する答弁を願います。太田会計管理者。
はい。以上。はい、予算書41ページ、
マイク近く。
すみません。
ごめんなさい。申し訳ございません。予算書41ページ、会計管理事業一節報酬138万5千円は、会計課内に事務職として採用している会計年度職員の報酬分となります。次年度10月1日から指定金融機関の交代で行員が1名減となる3庁舎の対応につきましては、2名の行員派遣のうち1名は大和庁舎派出所勤務となります。もう1名につきましては岩瀬真壁庁舎派出所への確実勤務となります。行員が不在となる日につきましては、新たに岩瀬真壁総合窓口課にそれぞれ1名配属されます会計年度任用職員が対応いたします。説明は以上となります。
続いて鈴木総合戦略部長。
菊池議員の2つ目、桜川筑西インターチェンジ周辺開発整備事業について、今回の予算で、当地区の整備は一区切りと考えてよいのかのご質問にお答えいたします。現在整備を進めている地区内の公園、調整池、排水路等につきましては、来年度予算で予定している工事をもって完成となる見込みでございます。また地区内の幹線道路の整備につきましては、現在事業化の検討を進めている JR 大和駅北側の宅地造成事業 2.5 ヘクタールに関連する幹線道路 B 号線の延伸、並びに公園北側の幹線道路 D 号線の西側への延伸の工事が残ることになりますが、それ以外につきましては来年度の工事で完成となる見込みでございます。未整備として残る幹線道路2路線につきましては、今後開発区域ごとの宅地造成事業の整備計画等が決まり次第、事業化に合わせて順次整備を進めてまいります。以上でございます。
続いて田口市長公室長。
ページ55ページ、菊池議員さんの岩瀬中央公民会解体工事中の公民館事業の実施についてお答えをいたします。岩瀬中央公民館解体費につきましては、解体工事の実施設計委託料といたしまして627万円、解体費用といたしましては工事費請負費1億4140万円、解体工事の管理委託料として143万円を計上しております。来年度の岩瀬中央公民館の事業につきましては、解体工事にかかる実施設計の完了までは通常通り岩瀬中央公民館で実施し、その後教育委員会と連携をいたしまして複合施設完成までは羽黒農村集落改善センター、大和中央公民館、真壁伝承館やラスカなどの社会体育施設をはじめ公共施設を活用実施する方向で調整をしております。市民の皆様には工事完了まではご不便をおかけいたしますが、今後事業の詳細なスケジュール等が決まり次第、事業の実施方法や各施設の具体的な利用方法などを速やかに周知したいと考えております。以上でございます。
続いて白田経済部長。
はい、議長。それでは菊池委員からご質問いただきました4点目の県政農業共済組合と県央南農業共済組合に補助しています水稲病害虫防除事業についてご説明申し上げます。予算書は107ページをお開きください。県政共済組合に763万5千円と県央南共済組合に365万5千円の補助金を水稲病害虫防除事業として予算を計上しております。どちらの共済組合もイモチ病、モンガレ病への対策と運河等の病害虫防除としての一般航空防除と、イネシマハガレ病対策に特化した航空防除の2つの事業で成り立っております。補助額は一般航空防除の場合1ヘクタール当たり上限で3000円となっており、イネシマハガレ病対策単価は1ヘクタール当たり県補助金1500円を含みますので4500円となっております。 金額の違いですが、真壁大和地区を担当します県政農業共済組合と八重瀬地区を担当する県央南農業共済では面積も違いますし、真壁大和地区は有人ヘリによる散布に対して県央南は無人ヘリで行っております。まあ、有人ヘリと無人ヘリの違い等があるために単純に比較することは難しいかと思われますが、両農業共済組合から支援の補助申請時に単純に面積が違うのと交付申請単価が違うため総額に大きな違いが見られるのかと思われます。以上です。
続いて斉藤上下水道部長。
はい、部長。菊池議員5番目の質問のまず1点目、今年の冬の断水で発見した漏水は何件あったのかでについてでございますが、1月中の状況として水道課で対応した漏水復旧工事が41件でございました。内訳といたしましては給水装置の漏水が36件で、排水本管の漏水が5件です。また桜川市上下水道組合に属する岩瀬地区の10業者に確認したところ、約100件の宅地内漏水等の修繕依頼があったとのことでございます。次に2点目の、このまま漏水場所があったら直していくという手法を続けるのがいいのかについてでございますが、本来は漏水修繕だけでなく市内の排水管や給水管を全面的に更新できればよいのですが、それには莫大な費用と時間を要することから、現段階では漏水を速やかに改善することを優先させながら、少しずつでも効果的な更新を行っていければと考えております。以上でございます。
これで菊池信弘君の質疑を終わります。次に12番市村香織君。
まず最初に55ページ、19目に新庁舎建設事業があります。その中の委託料の12節、今度新しい事業になりますのでね、その中で、まあ、文書料の庁舎委託料等がありますので内容について、お伺いできればと思います。2番目が72ページ、障害者福祉事業委託料ということで、地域活動支援センター事業という287万4千があるんですが、その事業とはどういうなのかちょっとお願いいたします。から3番目、生活困窮者就労準備支援等事業ということで、やはり委託料、生活困窮者世帯の子どもに対する学習生活支援事業というのがありまして、375万6千円。今桜川市もコロナ禍でとてもお母さんたちの生活が大変だと思いますので、その中の中で、世帯数ですね、ここを利用している世帯数、それから生徒数等がどの程度あるのか伺いたいと思います。4番目、ページ85ページ子ども子育て支援交付金事業というのがあります。一時預かり事業補助金が464万1千円、地域子育て支店、ごめんなさい、地域子育て支援拠点事業補助金827万ということがありまして、この違いと、まあ、年間利用者数の確認ができればぜひお願いいたします。以上4点です。
市村香織君の質疑に対する答弁を願います。田口市長公室長。
はい、議長。
ページは55ページでございます。市村議員からご質問がございました。新庁舎の建設事業の委託料は新庁舎の書庫の規模および執務室の適正な面積の検討を行い、今後の設計に反映していくための必要な業務でございます。業務の内容につきましては、文書料調査委託料678万1千円では書庫および執務室内の実際に収納されている文書料、廃棄文書も含めまして、文書の管理状況を把握する現況調査とともに、机、キャビネット、応援機器などの既存重機備品を写真や使用書を作成し、 調査して車庫の必要性や転用の可否を判断するとともに、現庁舎の執務室のレイアウト図を作成して各部署の使用面積の調査を行います。次に基本レイアウト重機計画の作成業務委託料455万円では現在の問題点を整理して基本レイアウトの提案書の作成、新規重機備品の購入や既存重機備品の活用にかかる計画等を作成するものでございます。以上でございます。
続いて上野保健福祉部長。
はい、以上。市村議員のご質問にお答えいたします。72ページ中段2番目の質問、障害者福祉事業12施設委託料地域活動支援センター事業287万4千円について説明いたします。補助率4分の3の事業になります。この事業は精神障害者などの日中活動を支援する事業になりまして、1型、2型、3型と3つのタイプの事業所がございます。3タイプそれぞれ1箇所に委託をしてございます。市内には事業所はございません。精神保健福祉士を配置し専門的な支援を行う1型は坂東市の事業所に、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する2型は笠間市の事業所に、生活訓練、作業訓練などを実施する3型は筑西市の事業所に委託しています。利用者は作業工賃などが受け取れます。委託料の積算は委託している市町村の利用実績などに基づき算定されています。3番、81ページ下段、生活困窮者就労準備支援等事業12施設生活困窮世帯の子どもに対する学習生活支援事業委託料375万6千円について説明いたします。この事業は国の補助事業で補助率2分の1です。ほとんどの自治体で実施しています。市内の生活保護世帯や準要保護世帯の中学生に対し学習支援、悩み相談、進学助言、学習意欲向上などの支援を行う事業になります。令和2年度は対象者109名に通知し、利用申し込み者は11世帯14人が利用しています。コロナの影響で開催が制限されておりますが、基本毎週土曜日の実施になります。岩瀬庁舎で午後2時から午後3時まで宿題や自主学習の習熟度に合わせて平均3人の講師による支援となります。講師は教職員の OB や大学生になります。委託事業所は水戸市の特定非営利活動法人人町ネットワークになります。小美玉市中市もそこに委託をしてございます。4番、85ページ中段、子ども子育て支援交付金事業18施設補助金についてご説明いたします。この2つの事業補助金は国庫補助事業で国、県、市3分の1の補助率です。一時預かり事業ですが、家庭において一時的に保育が困難となった場合に事業の届出をした事業所での一時預かりが認められている事業です。預かり形態、延べ人数で補助金が交付されます。市内では星宮養護園の一事業所のみで、事業所の運営上対象年齢を1歳児から3歳児まで1日8人程度、週2日以内を原則として1時間単位で利用料金を徴収しています。今年度はまだ実績が提出されていないため、令和元年度の実績になりますが、延べ1658人の利用で228万4千円を補助しています。地域子育て支援拠点事業ですが、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言などの支援を行う事業になります。 市内では認定こども園真壁保育園が届け出し実施しています。会所日数と職員配置人数などで補助金が決定します。令和元年度の実績になりますが、週5日開設で延べ864人の利用でした。815万2000円を補助してございます。一時預かり事業補助金464万1000円、地域子育て支援拠点事業補助金827万円は補助事業の基準額に基づき予算を計上してございます。説明は以上です。
再質疑ありませんか。はい、これで市村香織君の質疑を終わります。次に1番軽部徹君。
はい、議長。はい、1番軽部です。私の質問は1点です。予算書のページ数ですが、130ページ、河川総務事業の14節の工事請負費4000万円になります。一般質問でも取り上げたんですが、河川の浚渫ということで今進めていて、非常に浚渫債っていう率のいい割合のいい事業債を使って進めているということなんですが、来年度はこの工事費で河川の浚渫をするのかと、するとすればどこの箇所を浚渫するのかを質問します。
軽部徹君の質疑に対する答弁を願います。二瓶建設部長。
はい、部長。それでは軽部議員さんの130ページの河川総務事業、工事請負費4000万円の具体的な箇所についてお答えいたします。令和3年度は、河川改修工事といたしまして、真壁町古城地内の山王寺川の河川改修工事として、約1000万円を見込んでおり、そのほか河川浚渫工事としまして、門下地区南井田地区の大川浚渫工事、こちらについては1500万円、山口地区の桜川浚渫工事、こちらについては1000万円を見込んでおります。この2つの河川につきましては、平成2年度から令和2年度からの継続事業となります。また大曽根地区南沢浚渫工事としまして500万円を見込んでおり、合計4000万円が河川総務事業の工事費用費となります。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで軽部徹君の質疑を終わります。次に2番飯島博美君。
はい、議長。私の方からは3点、質問させていただきます。まず1点目が、81ページ、生活困窮者自立相談支援事業の中の、住居確保給付金、184万5000円なんですが、こちら の、の給付の対象者ですとか、あと内容についてもう少し詳しく教えていただければと思います。で、もう1点 の、 生活困窮者就労準備支援事業につきましては、先ほど12番議員からの質問と重複しますので、こちらの方は割愛いたします。2点目、109ページの、農業経営支援事業で、昨日の補正予算の中でも、強い農業担い手作り総合支援給付金の、500万について、今年度は申し込みがなかったということで、国に戻すというような報告がありました。未実行によって、国に戻すというような報告がありました。改めまして、農業人材強化総合支援事業補助金、750万、それと農業者、育成支援事業補助金450万と、強い農業担い手作り総合支援交付金の500万について、これの違いと、それと交付対象、内容について、詳しくご説明をいただければと思います。3点目、129ページ、通学路整備事業工事請負費としての、2億6000万円、こちらにつきましては、桃山学園の通学路の、 整備事業ということで、伺っておりますけれども、この今年度、来年ですか、の、予算計上、2億6000万につきまして、何か年の計画のうちの、何割くらいがこの工事費に充てられるのか、それと、全体的な工事工程として、何か年かかって、でどのぐらいの、部分が今回の工事として、見込まれているのか、内容につきまして、ご説明いただければと思います。以上3点お願いします。
飯島博美君の質疑に対する答弁を願います。上野保健福祉部長。
はい、議長。飯島議員さんの質問にお答えいたします。1番81ページ中段になります。生活困窮者自立相談支援事業19節住居確保給付金184万5千円について説明いたします。この事業は国庫補助事業の必須事業で補助率4分の3になります。内容は2年以内に仕事や事業を辞めて収入が減った方または同じ状況の方で収入基準額の範囲内で3ヶ月間家賃を支援する事業です。この状況が続いた場合最大9ヶ月間対象となります。令和2年度のはこのほか新型コロナウイルスの影響により収入が減った方が対象となってございます。今年度4人が利用しました。現在は1人が給付を受けています。令和3年度の予算は2人世帯の支給限度額4万1000円生活保護基準になりますが5世帯9ヶ月分で予算措置をしてございます。説明は以上です。
続いて白田経済部長。
はい、議長。それでは飯島議員からのご質問にいただきました2点目の農業経営支援事業の各メニューの違いについてご説明申し上げます。予算書は109ページをお開き願います。農林課の補助メニューにつきましては国のメニューがたびたび変わるのに応じて市のメニューも変わることからなかなか文面だけでは理解できないものがございますのでご了承願いたいと思います。まず農業人材強化総合支援事業補助金750万円でございますがこちらは次世代を担う農業者となることを目指す50歳未満の者に対し就農直後の経営確立を支援するもので年間1人150万円以内で最大5年間交付するものです。今回5名分の予算を計上しております。原資は全額国保となっております。続きまして農業者育成支援事業補助金450万円につきましてはこちらは市単独事業で農業用機械等の導入に必要な経費に対して交付するもので補助率は要件により異なりますが事業費の 10% から 50% を交付するものです。限度額は1人100万円で1人1回限りということになっております。最後に、強い農業担い手作り総合支援交付金500万円の予算でございますがこちらにつきましては国の事業で以前は経営体育成事業という事業が名称変更されたものでございます。融資を受けて農業機械を導入する農家この場合農家とは人の内プランに位置づけられている農家ということになりますがこちらの農家に対しまして融資残の10分の3以内上限額1000万円を限度に助成するもので国で採択された場合に国の補助金を市が間接補助するものでございます。先ほど議員の方からありましたように昨年は補助申請者がなかったため補正で減額をいたしております。通年は7名課の申請がございますので令和3年度も計上いたしました。先ほど国に戻すというお話がありましたがそういうわけではなくて、国から入ってくる歳入こちらも減額しておりますので、出る場合には国から入ってきてそれを市から出ていくという形になりますので今回の補正では歳入歳出ともに減額ということで、別に国から入ってきたものを返すとそういうわけではないということをご理解願いたいと思います。以上です。
続いて二瓶建設部長。
はい、議長。
それでは飯島議員さんの3番目の質問、129ページの 通学路整備事業工事請負費2億6000万、桃山学園通学路の工事工程について、工事の、計画期間、進捗率についてお答えいたします。令和3年度通学路整備事業工事請負費2億6000万円の内訳としましては、坂戸省岩瀬西中学校の通学路整備事業の工事請負費1億3000万円、桃山学園通学路整備事業の工事請負費も同額の1億3000万円を見込んでおります。桃山学園通学路の工事計画期間は令和2年度より工事着手しまして、令和5年度までを予定しており、令和3年度今回の予算の工事が竣工いたしますと約 50% の進捗になる見込みであります。以上でございます。
再質疑ありませんか。これで飯島博美君の質疑を終わります。ここで暫時休憩します。再開を10時55分といたします。それでは休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に8番鈴木雄一君。
はい、議長。ページ数は92ページ生活保護支援事業、4つお伺いします。ですね、ここ5年間ぐらいの、人数の推移とできれば年代の方がどうなっているのか、また2番目として、桜川市での最低の支給額はいくらなのか、3番目、コロナウイルスの影響が、昨年あたりから影響があるかと思いますが、今後の見通しはどういうふうになってますか。4番目、就労自立給付金が、これが項目だけという理由ですが、自立した人はいないということなのか、過去5年で、いれば何人いたのか、またこの自立させるための対策というのはどういうものがやっているのか、それをお聞きいたします。
鈴木雄一君の質疑に対する答弁を願います。上野保健福祉部長。
はい、議長。鈴木議員の質問にお答えいたします。生活保護支給事業について、ご説明いたします。生活保護支給事業の補助率は基本4分の3になります。支給額の最高最低につきましては、生活保護費は年齢層8区分で支給が定められております。最高額は12歳から17歳月額67,210円です。最低額は75歳以上の月額61,560円になります。扶助費のうち医療扶助、介護扶助、家賃代の住宅扶助で約 96% を占めております。うち医療扶助が約 50% になります。人数年齢別比率でございますが、受給者数ですが、平成27年度末で301名、平成29年度は331名に増加しました。その後、横ばいが続きました。令和元年度末で322人、今年度に入り廃止ケースが多く、先月2月末で308人、昨年度から14人減っています。保護者の年齢別ですが、令和元年度になりますが、65歳以上が 64.6% を占めています。新型コロナウイルスとの関係では、現在のところ特に影響を受けておりません。今後の見通しとしては、横ばいを推測しています。主に年金受給が受けられないケース、病気などで働けないケースを想定しています。就労自立給付金につきましては、就労はしたが収入が少額で生活保護の範囲であった場合給付対象となるため、平成31年度以降該当者はございません。自立に向けた対策としては、 就労支援員を配置し、ハローワークとタイアップしながら就労可能な生活保護者に対して就労支援を行っています。令和2年度の現在の実績ですが、コロナの影響で9月から就労支援を開始しております。13人を対象に行い、3名が就労している状況でございます。説明は以上です。
再質疑ありませんか。これで鈴木雄一君の質疑を終わります。次に6番榎戸和成君。
はい、まず1番目、水道事業会計です。ページ数は101ページ、ここに水道事業への繰り出し金1億2751万6千というのがございます。そして、以下水道事業会計ということで309ページから344ページですね。でまずお伺いしますが、市は第三次桜川市行財政改革大綱ですかの中で、令和3年度、つまり来年度の優秀率を 71.5% にするという計画を掲げております。それからこの間いただいた別なものにもそういう意味のことが書かれている、あるいは国土強靭化のものにも書かれている。ところが現実はですね、平成元年度の優秀率は 60%、60.44% というのはこれは確定値で出ております。したがって今年度というのは来年度ですね、70にすんないで 10% 上げなきゃならないんです。ところがこれは今度の予算にその 10% 上げる目標を掲げているわけですから、どのように反映されているのかという点であります。それをお伺いしたい。概括的で結構です。で、断水に対応するための対応するにはですね、今現在受水費、4億4996万6000円というのがこの予算に計上されている受水費であります。で、漏水が起こって、先ほどのその羽黒地区の問題、東部地区の問題で、なんで俺たちのところ止められちゃうんだというような声も私も伺っております。で、それを先ほど、部の方に伺いましたら、もう契約料があるから他の地域へもその水は送っているので、桜川市だけスポットでその水買おうといってもそれはできないんだというようなお話であります。したがって今のまま漏水が続いて、その備防策といいますかね、公約ベタベタあって漏水防いでも抜本的なところにお金をかけないとこれ治らないわけであります。で、したがってその受水費を増やすことができないのかできるのか、一応お伺いします。で、できないのであれば漏れちゃうわけですから、でお金を無駄に水に土に吸わせてるわけですので、事業者への記載、お金をかけてやるという必要はないのかということです。で、今年度予算においては借金の返済は1億5000万円約で、新たに記載するのが9560万です。ですから借金はどんどん減ってきます。今から10年までもいかないですけど、約9億ぐらい水道事業債の借金がありました。で、今現在この残高がどんどん減っているんですけど、今現在のこの予算に、例えば予算でも前年度でも結構ですが、平成元年度で17億2000万ぐらいだったと思います。したがって10億ぐらい減ってるんですね、借金は。で、この部分について、事業債が減ってって、要するに新しくお金をかけて事業をやらないで、雨漏りで言えば雨漏りがどんどんひどくなってるんだけど、ちょこちょこペタペタなんか対応すると、こういう考え方になってるんですが、こういう形で減っていくことに問題はないのかと、つまりもっと借金をして手を入れなきゃならないんじゃないかということを申し上げているわけで、その辺についてご返答をお願いします。それと、阿蘇トンネルのことですが、これは今現在進んでおるところで、トンネル本体と取り付け道の内訳、これ現実に工事が進んでいく中で 何らかしらの変更みたいなものが生まれてきていると思うんですが、ただこれ先行きまで全体のものとしてやっているので、まあ、途中経過なので変わるのか変わらないのか分からないんですが、一応確認のためにお伺いしたいと思います。それと桜川筑西インターチェンジ周辺地域開発事業について伺います。で、市の土地開発公社内のお金は別にしまして、市の側のものとしてお伺いします。現時点での公社に対する債務負担行為部分、これも含んで市がこの地域の事業に支出予定額、先ほど別な議員からもありましたが、その例えば例のダイヤモンド地所で、あの周りの駅前広場とかなんかやるというお話もありましたから、そこまで見込むと今の段階でこの事業にはいくらお金を投入するのかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
榎木戸和成君の質疑に対する答弁を願います。斉藤上下水道部長。
はい、議長。それでは、榎木戸議員1番目の質問、水道事業会計についての1点目、市が掲げる令和3年度の優秀率 71.5% の数値目標はこの予算にどのように反映されているかでございますが、令和3年度予算では排水管敷設外工事に約3700万円、漏水復旧工事費用として3200万円、漏水調査費用で500万円を計上し、優秀率の改善を図り少しでも目標値に近づけるよう対応していきたいと考えております。2点目、断水に対応するには受水費4億4996万6000円で十分か、対前年度比はいくら増やしたのかでございますが、令和3年度の受水費は4億4996万6000円でございまして、令和2年度予算での受水費は4億4261万8000円、令和3年度との、増額分は734万8000円としております。まあ、十分か不十分かと言われますと、十分な額ではないかと考えております。3点目、事業債の記載を増やす必要はないのかでございますが、経営戦略の見直しにより、施設や財政面での現状と課題が明確になると思われます。その中で必要に応じて検討してしたいと考えております。4点目、事業債残高がどんどん減っているが問題はないのかでございますが、現在平成以前の借り入れ分は償還完了となり、令和2年度末において約14億4600万円の企業債残高となっております。償還残高が減ることに関しましては運営に良い影響がありますので、何ら問題はないものと考えております。以上でございます。
続いて二平建設部長。
はい、議長。それでは榎木戸議員さんの2番目の質問、129ページの噂トンネル整備事業についてお答えいたします。噂トンネル整備事業につきましては、平成30年度より事業が指導整備として事業再開されておりましたが、本市と石岡市で事業を進めており、両市と県で設立しました噂トンネル整備事業調整協議会で事業計画を承認し、両市の合意で事業を進めております。噂トンネル整備事業調整協議会で概算事業費が承認されておりますので、それに基づきご説明いたします。全体事業費両市で123億7000万円うち、桜川市の事業費が52億5000万円52億5000万円のうち、公衆別でトンネル本体工が35億4000万円同設備工が10億4000万円、 設計調査が1億2000万円、取り付け道路工事が5億5000万円でございます。以上でございます。
続いて鈴木総合戦略部長。
はい、議長。それでは榎戸議員の3つ目、桜川筑西インターチェンジ周辺開発にかかる現時点での市の支出予定額、債務負担行為を含むについてのご質問にお答えいたします。桜川筑西インターチェンジ周辺地区開発にかかる幹線道路、公園、調整地との整備の総額は令和3年度の予算額案でございますが、4億7931万2000円を含め総額で31億2500万円約でございますが、でございます。また先ほど申し上げましたが、まだ未整備となっている道路、大和駅北側の幹線道路の整備費用、並びに電話線の西側の延伸にかかる整備費用、こちらについてはまだ延長復員が決まっておりませんので、概算で申し上げますが、大和駅周辺開発にかかる幹線道路整備費が約1億8000万円、電話線を西側に延伸した場合が約1億円、総額で34億と、約34億となる見込みでございます。また債務負担行為でございますが、こちらについては桜川地土地開発公社が公共用地取得に要する資金の借り入れ額に対する債務保証として限度額5億500万円を設定し、また桜川地土地開発公社の造成事業として限度額5億円を定めており、債務負担行為の総額は10億500万円が限度額となっております。なお土地の借り上げ費用に関しましては、市の方から土地開発公社が約5億500万円借り入れをしているところでございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。はい、はい、6番榎戸和則君。
ここにね、割と市の大きな事業についてお尋ねしているわけでありますが、目標としてね、国土強靭化にも載せてる、それから市の行財政改革の大綱にも載せてると。で、目の前にその期間が迫っているときに、それが全然この予算に反映されてないと私はそう考えております。確かに借金が減ることはいいことですよ。だけどそれで直しもしないで、屋根で言えばじゃあじゃあじゃあじゃあね、雨持ってその下でびしょぬれになって生活してるようなもんですから、例えて言えばですよ。だからそのまあなんていうかね、この計画っていうのがまあうどん屋の釜みたいなもんですね。いわゆる言うばっかりってやつですよ。言うだけ言うと、だけど実際は何もやらない、まあ何もとは言いませんが、やっぱりそのお金の使い方として、これ桜川市の、まあ何度もね、ご承知のように、その県内でも2番目が3番目に高いと、で水漏れも2番目が3番目に多いと、率的にですね。で、今その今年ですか、1億2751万6000円を一般会計から繰り入れてると。でこの繰り入れは今後ますます多分今のままいくと増えていくのではないかと思われます。で、何ですか、桜と市民の幸せが咲く町桜川と、水道ライフラインであります。風呂入ろうと思ったら水が出ないとか、ね、料金が高いとか、なんでそこに人が桜川に住もう、他に行かないで桜川に住もうとか、他から来ようということが生まれるのか。でこれはやっぱり予算としてこういうものがもう目の前にもう現に迫ってるんですから、ここにお金をつけるような予算を作っていただきたいと、そう思うんですが、いかがでしょう。
答弁願います。斉藤上下水道部長。
はい、議長。ただいまの議員さんの提案というか ご指摘でございますが、この目標値 71.5% というものにつきましては、平成27、8年度、時点で、68.9% とかというところまで上昇してきた
ていうところを見ながらの将来5年後とかについての伸び率を見て 71.5 という目標ですので、目標値というのを低く設定する目標ってございませんので、まあ年 0.5% ずつ5年間上がれば 2.5% で 71.5% というような試算で 71.5 にしているわけでございまして、現実には確かに低い状態でございます。ですので、まあ例年よりも先ほど申し上げました予算を増やして対応して少しでも上げていく努力をするということでお答えしたところでございます。以上でございます。
再質疑ありませんか。はい、はい、6番榎戸和成君。
はい、市長に伺います。今のようにね、数値目標で上げていくんだって言ってますが、この予算にはますます漏水は増えて、ね、無駄なお金が使われていくということは、まあ普通常識的に考えると当たり前だと思います。つまりそこにお金をつけないんですから。それで一方では、その桜川インターチェンジ周辺事業、まあ、はっきり言って、成果はほとんどないと言っていいと思います。最初から私、これ申し上げました。こんなことはやめたほうがいいと。で、やっぱりこれも言うばっかりで、あそこに団地ができんだ、なんだ、でそれにもまたお金つける。市長、どうですか、そういう、もうお金はなるべく止めて、こういう市民に、いや、あんなものやんなきゃやんなくて済んだわけですから、市民に直結する、生活に直結する、本当に住みたいというような桜川にするために、水道なんかにもっとお金かけるおつもりありませんか。
答弁願います。大塚市長。
はい、5番への木戸議員にお答えします。まあ、その 68% までの融資率があったものが 27、28 ということで、ここ数年で非常に落ちたということを非常に危惧しております。前回の議会でも答弁しました通り、この漏水に対して事業計画、今後部長も前回の議会で答弁したと思うんですが、具体的な計画を作っていきたいということであります。また今も指示はしておりまして、ある程度指数源を何個かつけて、どこで持っているのか、その辺に対しては今回の予算で、それはついているということでありますので、若干でも数字の方は下げ止まり、上げていく方向で進んでいくというふうに思っております。今年の予算でそういうふうな方向で進んでいくと思っています。ただ抜本的にその改善するのには、ある程度事業計画を作っていかなくちゃいけない、同じ答弁しております。ご理解いただきたいというふうに思っております。また、これ、桜川畜生インターチェンジ周辺、地域開発でございますが、結果出ます。もう少しお時間いただきたい。榎戸議員の頭の中でどういうふうに判断されてもいいんですが、結果はよく見ていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
これで榎戸和成君の質疑を終わります。以上で総括質疑を終わります。お諮りします。議案第4号から議案第11号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって議案第4号から議案第11号までを別紙付託表の通り、それぞれの常任委員会に付託することに決定いたしました。以上で本日の日程は終了しました。本日はこれで散会します。なお17日、18日、22日は常任委員会を行います。23日の本会議は午前10時から開きます。本日はご苦労様でした。